ビジョンズ。
ビジョンズは毎回さまざまなジャンルの経営者を招きして事業のビジョンを語っていただく対話番組です。モデレーターはリボン株式会社の鎌刈圭也と丸岡亜美がお送りします。今回のゲストは前半に引き続き株式会社中井の中尾博樹さんです。中尾さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。なんかこう前半会社のこととかもお伺いしながら、最後の方にあったその、ルクアテンをちょっと出すんやっていうところを結構強行でこう、はい、なんかされた部分もあるっていう風に伺ったんですけど、あれですか、中尾さん もともと子供の頃から結構これはこれっていうやろんやみたいなタイプだったりしたんですか？
全然違うん
です。違うんですね、
はい、ただそのどうですかね、まあ私出身が大阪じゃなくて滋賀県の、まあ、はい、滋賀県ってやっぱり琵琶湖、琵琶湖と、まあ、山も結構多いんですけどね、その琵琶湖と山に挟まれたすごい田舎の地域で生まれ育ってはいたので、どちらかといえばこう、大自然の中で山に行ったり釣りに行ったりっていうような幼少期ではあったので、なんかこう、ぐわっとやるような人間ではなかったんですけど、まあ、基本的に割と、実際に家が割と放置な、
本人主義というか、
本人主義ですね、本人主義のような割とこう何でも一人で決めちゃうというか、勝手にやっちゃうタイプだったので、まあそういう意味じゃこれやりたいと思った時にはもうそれがこう進んでいかないとちょっと嫌なのかなという
気が済まないみたいな
気がします。はい、こう人に指示されてとか人に何かしようぜというよりも、まあ、友達はいましたけど、どちらかといえば、こう、群れたくないタイプと、自分で、そうですね。はい。
俺は俺のやりたいことやるんや、みたいな。
そうですね。まあ、そんな風に言うことはないんですけど、まあ、だから自然とこれやりたいなと思ったら、もうそれを、ただ、はい、やるというか、そういうタイプだったんですかね。はい、
なるほど。じゃあ結構、こう、なんかこう、自分の中で周りにあまり影響されず、これをやりたいなと思ったら、自然と、スーッとやっててっていう感じだった。
そうですね。まあまあ影響されないことは全くなかなか難しいですけど、まあ比較的自分で決めて、極力決めたことは後悔しないというか、はい。いう気持ちでというか、まああんまり性格的にね気にするタイプじゃないというか。
そうですね、
はい。あんまりその、後ろを振り返りたくないタイプ。はい。もう一旦自分で決めたことなんで、まあ、なんであんなことしたんだろうって考えたところで、正直、はっきり言ってその時間は無駄というか、どうしようもない。なので、まあまあ、ね、問題が起こってるなら、こう、改善。いや、この状況、ちょっと自分的には、想像してたところと違うっていうのであれば、まあ、自分のやりたい、イメージした通りに、こう、まあ、会社なり、まあ、昔なら、ね、やりたかったことをこう進めていけるように考えるという感じなのかなというところ、まあ、うちの会長としてはそういうところもあんまり気に食わんかったのもあったかもしれない。
なるほど。でもこう、ある種その、なんですかね、突破力というか、なんかそうやってこう、どうやったらできるかみたいな、そのこう推進力みたいなところはこう、なんかこう、根源に、性格みたいなところも含めてこう、つながってはるんかなと思って。
うまくね、まとめていただいてますけど。
はい、一方で、じゃあ、逆に苦手というか、ちょっとこういうのあんまりできへんみたいなことあるんですか？
いやいや、苦手なこといっぱいありますけどね。まあ、それで言うと、今のうちのスタッフとかにも怒られるんですけど、
はい、
なんだろうな。まあ、うちのスタッフとか、うちの奥さんで怒られることが、
はい、や
っぱり、細かい、コットとかになってくると、もう、なんていうか、ええやんってなっちゃうんですよ。
もういや。
そうです、そうです。もう、そんな細かいところまでやったってしょうがないから、もうそれは、いいじゃんと。
はい。
やらんでええやんという、こう、なんていうんですかね。はい。なんか、まあまあ、私の、今の経営の考え方もそうなんですけど、例えば、在庫管理。
はい。
部分で、まあ怒られますけど、これ喋っていいか分かんない。 ね、棚卸し含めて、
はい。
それを把握して全てきっちりしていくっていう、
うんうん、うん。
まあ、前職でもやっぱり、棚卸しって重要だったんで、最後の部品1個足りひん、かり、数が合わなかったらもう徹夜になるまでこう、やってたっていうのがあったんですけど、
はい。
それってその、まあ、あ在庫を全て合わせるのって果たして、
うん。
やろっていうのはちょっとあったりとか、
うん、うん。
何個か、まあ9割まであったらいいんじゃないみたいな。
うん、うん。
ここに 10% 誤差があって、その 10% をこう合わすのに、いてる人間のこの時間と、あれを、それを合わそうと思って日々の業務にもやっぱり落とし込まないといけないんで、
うん、
それって中小企業でそこまでやって、
うん、
はっきり言って、せいなのそれはっていう、その、
うんうんうんうん、
だから生産性のね、高い、じゃあデザインをやる、ものづくりを営業しに行くっていう方に、その、やった方がいいっていうタイプ、うん、残り 10% 合わへんかったらもうええやん、それって言っちゃうという、
うん
うん、まあ、ある意味ええ加減というか。このええ加減な性格がゆえに、うん、きっちりとしたスタッフからはすごく、
うんうん、怒られるみたいな。
怒られます、
ね。ちゃんとしてやみたいな言われるみたいな。
そうです、そうです。まあ、そのね、半分合わへんやったらちょっとまずいですけど、
うんうんうん、
8割、9割やったらいいんじゃないのみたいな。はい。
なるほど。
はい。なので、時々税理士さんにも怒られます。
なるほど。なるほど、はい。こう、そういう意味で言うと、こう、ある種、なんですかね、合理的というか、これ何のための何なんみたいなところは、
そうですね、
結構、ちゃんとそこはハマってる方がお好きなのかなと思うんです。
そうですね。はい。まあ、ね、一応きっちり資料は揃えますけど、ね、例えば、うん、ね、税務署さんが入った時には5年間、商標類はね、うん、しっかりと持っておきましょうって。でも、その5年間入らんかったら、これ今、きっちりできてるの意味ないよな、みたいな。なら、入らん方にかけるか、みたいな。
面白いですね。
で、入ったとて、見る書類って多分限られるし、みたいな。
うんうんうん、
ちょっと、不具合ぐらいやったら、ちょっとの追徴払えばいいんじゃないみたいな、
うんうん。
それなら、この5年間にかけた労力よりも、一回入って払う金額の方が多分いいんじゃないみたいな。
うんうんうん、
それっていうのかな。うん。とかね。
なるほど。じゃあなんかこう。
デリーさんにも会長にも、ちょっと読みにも怒られます。
そうですね、
はい。
怒られてそうやなと思いながら、でもすごい、
はい、
なんていうんですかね、こう、まあ、ある種全体最適とか、なんかそれこそルールというか、こうしろって指示出されたり縛られるのも嫌みたいなのも、はいはい、なんか本当にこれってこう意味あるのかなとか、なんかこれってどうなんだろうみたいなところの、こう、ちょっと引いて、考えるみたいなことをこうされてるから、なんかそうなるのかなと思うんですけど、なんかそうなった時に中尾さん的になんかこういう瞬間めっちゃ気持ちいいねんとか、こういう時最高やねんみたいな瞬間とか、うん、なんかそういうこととかってあったりしますか？
あ、経営しててっていう感じ。
そうですね。はい。とか、ね。そうですね。
はい。なんでしょうね。まあ、経営しててそう思うのは、まあでもやっぱり、はい、今はやっぱり売り上げなんですかね。
うん、うん。
はい。まあ、売上げと、あとは、
うん、
まあ、利益かな。
うん、うん、うん。
どうしても社長になって3年なんですけど、
はい、
やっぱりこうコロナの影響がすごくあった中での、
うん、はい。
で、まあ、職人もやっぱりちょっと、その当時、ベテランの職人が、やっぱりコロナで一旦仕事がほとんどストップしてしまったっていう、
うんうん、
で、お祭り関係の仕事なんてやっぱりコロナだと、
確かに。
とか、イベントがなくなるので、企業さんからのそういう、ね、周年イベントの価値も、まあ当然なくなりますし、お店自体もね、
うん、
やっぱりこう、全店閉めるっていう期間もあったりとか、
はい。
した中で、まあ、結構一番売り上げの底の状態で代表変わったっていうのが、で、まあ、その中で、まあ、コロナの中でできることを、まあ、オンラインに強化を入れる、まあ、インスタで、ライブをしてみる、だったりとか、あと職人も、まあ、苦しい中ですけど、まあ、結局中世の職人って数年やらないと、
うん、
一人前になれないっていう中なので、まあ、ちょっと先を見越して苦しい時でも、もう、人への投資をこう、したりだったりとかっていうのを、まあ、その当時の私の経営の考え方としてこれをやっていこうと思って、ちょっとずつやり出したんですけど、代表にも関わって。ただやっぱり1年目、2年目ってもうすごい真っ赤っかだったんですよ。 コロナも、中旬にやっぱり投資もしてたので、その中でやっぱりすごく苦しく、まあその時もやっぱり会長からの、ね、お叱りだったりとか、休みも一気にね、30日ぐらい増やしたりしたんです
なるほど。
よ。なので、もう120日以上ありますし、今は。有給もだったりとか、含めていろんなことをちょっとこう、自分の中でこう変えてた中で、やっぱり2年ぐらいなかなか、まあ数字はね、徐々に上がってはいきましたけど、やっぱり中で、それの成績って、結局、経営者はもう数字しかないんですよ。まあ、普段こうやと思って考えてやってる、まあ、社内のことだったりとか、社外に対するこう、売上施策だったりとか、まあ、そういうのを自分の思いでこう、いろいろ、やっていく中での、まあ、それの、成績表っていうのがもう売上と利益なので、なので、やっぱり1年2年とこう、それが、まあ、上がってはきているけども、やっぱりなかなか振るわないっていう時は、まあ辛いけども、でもこれは自分としてやっぱり間違ってないっていうので、やっていって、この1年やっぱり、数字としてもきちんと上がって、利益としても改善され、まあほぼほぼ黒字に、コロナ明けてから、まあ代表に就任してから3期目で、元のところ、まあそれが今毎月こう、数字としてこう目に見えてるっていうのが、今やっててすごくこう、嬉しいとか、充実する部
そうですよね。2年間しんどい2年間って、やっぱコロナとかもあって、その、まあ職人さんの育成とか働き方って、やっぱ中長期的なこともちゃんと整え
そうなんです
ながら、もうそ
ね。
もそもちょっとビジネスモデル自体もちょっとコロナとかでも変えていく必要があって、こう、
そうです
いろ
ね。
んな新しいことで赤字掘りながら、こう、2年間結構耐えてきて、
そうです。
今年ちゃんとそれが結果出てきてるから、それがちゃんと今、利益とか売り上げとしてなってるの、すごい嬉しいですよね。
まあだからね、現金な話ですけど、ただこう、物ができた瞬間が嬉しいですっていう、そんな、あんまり綺麗事は言うつもりなくて、やっぱり、自分として嬉しい瞬間ですよね。やっぱりその数字として、まあ自分が思って取り組んできたことが、まあ目に見える売上利益としてこう、ね、出てきてるっていうのが一番、経営者としては嬉しいのかなっていうのと、あとは、まあ、現場の職人が本当に今辞めなくなったっていうのも、嬉しいなと思うところですかね。やっぱり一時、ベテランの職人さんから若い人に移すときって、なかなかこう、ベテランの方ってやっぱり30年、40年、働いてる。で、まあ、会社としてもやっぱりその感覚になってますから、若い人のギャップってやっぱりあって、それはそのね、会長のやり方がどうこうというよりも、多分当たり前だと思うんです。その体感ギャップっていうのは。なので、やっぱりこう、古い中に入ってきて若い人が続かないっていうのは多分、こう、どこにでも起こり得る。で、それはやっぱり一番、自分としては専務時代にこう、ね、入社して退社、いろんな手続きもあれば、ね、労力ってやっぱりすごいですから、やっぱりその苦労もあっての今のこう、今の子たちが辞めないような体制づくりみたいなのも頭にあって、こう、この3年取り組んでる中で、その3年で雇ったとかも全員辞めてないんで、一切。
すごいですね。
この先はわからないですよ。ね、
そうですね。
3年は一区切りっていう3年でね、辞める子たちもいるかもしれないんですけど、まあ、今、現状、私はみんな続けてやってくれると思ってはいるので、
ですね。そのね、こう辞めるにしても、こうなんかもう嫌だっていう辞めるではなく、またね、次のステップとして何かこれやりたいとかだったらね、こういいですし、少なくともこう3年続くっていうね、ところはこうネガティブで離れる要因がないっていうところの証明なのかなともすごく。
で、まあ、3年経てばやっぱり技術としても上がってくるので、ものができる喜ぶよりも、まあ、そういう数字であったりとか、職人たちが明らかに、向上してるな。で、しかも、まあ、やめないし、この先もまた、この子たちの技術上がっていくんだなっていうのが、こう、感じれる瞬間っていうのが一番、今の自分にとっては、嬉しい、やったぞっていう、
いいですね。なんかこうお話ししていても、職人さんの育成みたいなところとかもこうすごくフォーカスされているような印象があるんですけど、で、その他のところとかでこうおしゃべり、お話しさせてもらったときに、その、やっぱりこう、なんですかね、そのまあ、 なんですかね、まあ、ビジョンみたいなもので、会社でみんなでわーってやるのもいいけど、こう中尾さんとしては、なんかそういうのはありつつも、それぞれのこう世界線とか、こうやりたいみたいなところも、なんか一定大事にしてほしいな、みたいなお話も
あった。そうですね。はい。なので、まあ、この世界に入った時には、やっぱり、中川正七商店さんの、はい。うん、考え方、ビジョンを持って、やっぱり研究していくっていうのを最初勉強させていただいたので、はい、
うん、
まあ、やっぱり、このビジョン経営だったりとか、ビジョンを掲げて、まあ、経営理念ですけど、それに、ね、社員一丸となった瞬間は多分すごくパワーも発揮して、会社として伸びていくっていうのが、まあ、やっぱり、経営の、まあ、中小企業の特に王道かもしれないなっていうのは、それはもうやっぱり頭では理解は、まあ、してるんですけど、私自身がそのタイプじゃないんですよ。ビジョンを掲げて、ほら、ついてこいっていうのと、自分自身、ビジョンを掲げられて、ついてこいっていうのについていかないタイプでも。
ついていかなそうですね。
いや、まあ、俺はこういうことしたいから、みたいな感じもあるので、まあ、それはあんまりこう、従業員に押し付けたくないというのも一つあるので、ただ、うちは抽選っていうものづくりをこの先もずっと続けていくで、というのは言ってます。それは。はい。ただ、抽選のものづくりに関して、おのおのが、じゃあ、うちの会社に来て、何をしたかっていうのは、もう、おのおのが決めたらいいと思うんです。
うんうんうん、
で、中には、その、職人の一人は自分でデザインをして、自分で、染めを、だったりとか、販売するポップなんかを作ったりとか、含めて、宣伝する SNS の文章も自分で作るからっていうので、うちの、オンラインだったりとか、直営店で、その職人の子が作ったものを職人の名前でこう販売するというの。
いいですね。
で、彼女の中ではもう中世は自分の、なんていうんですかね、もう生きがいというか、生涯かけて、ものづくりっていうスタンスで、まあ、やってる子も、まあ、いたりだったりとか、まあ別にそうじゃなくて、まあシンプルにこう、一定の作業ができるものづくり、まあ職人として、仕事に破れないだろうという感覚でやってる子もいるでしょうし、いろんなモチベーションでやってる子が多分いっぱいいるとは思うんです。はい。はい。まあ、ただ、基本前向きなモチベーション、前向きなそのね、考え方で欲しいっていうのはあるんですけど、まあ、それは必ずしも全部同じ方向向いてなくてもいいのかなっていうのは、ちょっと私としては思ってるので、はい。その職人を見て、自分もこんな風になりたいと思って入ってきた子もいますし、
めっちゃいいですね。なんかこう、ある種大枠、抽選とかものづくりとかっていうのはありつつも、その中は結構、おのおの好きなことをやりやみたいなところがなんかあるのかなと思うんですけど。
はい。なので、職人育成と言われても私一切職人してないので、実は。
なるほどな。
はい。なので、わかんないです。抽選の格好で。説明もできますし、詳しいと。
うん、うん。
はい。手抜き作るってなったら大体、ね、一通りわかりますけど、実際現場に入って作れって言われても、実はできない人間。なので、職人を横について育てるっていうのはできないんです。
なるほど。
はい。なので、自分の、私の中での育てるっていうのは、まあ、ある意味一個は、労働環境の整備ですよね。
うんうんうん。
はい。お休み、給料、はい。まあ、福利厚生。この辺の部分を整えてやって、で、そこにポンとこう、
横
に入ってきたときに、はい。まあ、あとは、なんとか、自分たちで、頑張って、自分たちの思いで頑張ってやってきと。ですね。はい。まあ、それはね、人間関係で何かあった時の、仲裁だったりとか、相談とかでしますけど、技術的なことは私は教えられないので、まあ、自分たちで、まあ、勝手にって言うと言い方が
ある。いい意味でこう、見守りつつね、こう、ある種、ね、こう、
はい、
自分らのやりたいことをこう実現というかやっていってねっていうところだと思う。うね、はい、なんかそれあえて言葉にするとなんかどういう言葉がしっくりきますか？それこそこう主体性とかなんかわかんないですけど自主性とかあったりすると思うんですけど、なんかどういう言葉とかあったりしますか？
はい、まあでも自主性なんですかね。
うん、
極力自主性で、言ってもらうっていう感じですかね。
うんうんうんうん、
なので、ある意味、その自主性だったりとか、おののね、モチベーションっていうのは、まあ、見てるこっちはやっぱり気づくじゃないですか。
うん、うん。
はい。うち今、人事的な評価制度って一切ないですけど、
うん、うん、うん。
ある程度そういうのでね、評価はできなくはないので
。うん、うん。はい。そうですね。
なので、まあ、難しいですね、そういうのを
なるほど。確かに、まあ、それで言うと、こう、まあ、おのおの好きなようにした絵で、みたいな感じなんですかね。
まあ、そうですね。なんか、果たしてそれがね、経営論だったり、経営的なことって言えるかって言ったらまた違うかもしれないんですけど、はい。まあまあ、考え方としては私はそういう感じですかね。やったらええでって感じ
やったら家でっていいですね 確かに。
僕の会長がそんな感じなん。
なるほど。
やったらええやんっていう感じ。はい。考える人間なので、はい。
なるほど、いいですね。なんかこう、僕らもその、リボンとしていろんな会社さん入らせてもらってても、やっぱりこう、経営者さんのその考えと、その、人事制度みたいなところとか、そういうものがちゃんと、こう、重なってたりとか、ある種その、やったらええでは、ある種、こう、二重らさんの中の、そのビジョン的な部分というか、なんかこうみんながガチガチ決められたことをやるとかではなく、自分これやりたいかな、みたいなところとかも、こう自分でこうできる幅もありながらやってるっていうのが、すごくこう、中尾さんの中でも、こういう感じがええのかな、みたいな風に思われてるのかな、となんとなく思ったんですけど。
やったらええやんだと、ええんちゃうってよく言います
え、いいっすね。
もうなので最近デザインも見せてくれないですよね、うちのデザイナーは。
もう
ええんちゃうしか、
ね、
ええんちゃうしか言わへんので。
確かにもう通す意味ないみたいな。
なんです。だから、そのね、干し場に新しい手ぬぐいかかってて初めて知るみたいな。あ、こんなから出んや、みたいな。レベルになってきてるんで。ここはだからもううちの企画の、子たちがもう100%全権限を持ってるので、一切タッチできないので、まあ、彼女たちがやりたいことを、ブランドとしてやるという、はい、イメージですかね。はい。
いや、いいですね。なんかこう、やったらええででこう、任せて、こう、ある種こう、なんですかね、こう、自由にやってもらいつつ、でもその、労働環境とか、その大枠のところ、会社として売り上げ伸ばさなきゃとか、あとはどこにこう、店出すみたいなところは、外枠はちゃんと持ちながら。
ね、はい。なんで、まあ、いろんな、その中川さん含めてですけど、それこそ稲森さん含めて、まあ、入社当時、1年、2年、いろんな勉強会っていうのをうちの会長も行けっていうので、いろんな勉強させてもらって、で、そこから中に持ち込む、ね、で、会社をこう、経営していく、大きくしていくっていうので、思ってたんですけど、まあ、いざ蓋を開けてみたら、やっぱり当てはまることの方が少なくて、その世代交代で後継ぎになった人たちっていうのは、最初はやっぱりもうその会社の中でどれだけこう仕事して、その今の自分の会社の中でこうしたらいいんちゃうかっていうのもひねり出すか、自分で。会社の状況をちゃんと見た上で。会社の状況プラス、おのおののこう個人を見て、で、会社のこう経営をしていく方がいいんじゃないのかなという。まあ当然ね、やっぱりこう、従業員たちにもこう、信用されないといけないですし、はい。なので、外ばっかり行ってて結局、その現場とちぐはぐなね、経営手段を見ても、それってね、ドラスティックにこう、会社を変えるときに、うまくいけば当然、美談になりますけど、多分そうじゃないこととかはっきり言って多くて、それでいくと確実なのってやっぱり、会社の中で、ちょっとずつこう、ね、改善しないといけないこととかを、まあ現場、の目線で、声を聞いて、で、自分で考えて、わからなかったら何か必要な情報を取ってくると。という形で経営していくスタイルの方が、まあ、私にはまあ、合ってたというか、まあ、そもそも人に指示されてそれをやれって言って、やりたくないタイプっていうのもあったんですけど、
そうですね。なので、まあ僕ら、もうやっぱ組織とか入らせてもらってて、やっぱ組織論とかめちゃめちゃ世の中溢れてるんですけど、
ねえ、
これが
はい。
効くみたいなものってほぼほぼなくて、結局はその会社さんとか、あとは経営者さんとかの性質とか性格とかどうしたいとか、あとはそこに従業員さんのいる人とか、そもそもこう業態とかってなった時に、なんか
そ
そ
う
れをちゃ
ですね。
んと見た上で、そ
はい。
の、なんていうんですかね、パーソナライズしていくとか、もうそれでしかない感覚もすごくある
うん。
ので、なんか
そう
外
です
から持っ
ね。
てきたもので、外のものになろうとしなくていいなっていうのをすごく感じるの
はい。
で。
まあでも中にはやっぱりそれだけ膨大にインプットして的確にアウトプットされる経営者の方とかおられるので、まあそういう姿を見るとやっぱり、まあ間近でね、そういう姿を見るとやっぱり自分も、あ、それは勉強しなあかんなというか、やっぱりきちっと影響は受けるというか。
そうですね、確かに。でもその方も応用されてたりしますもんね、インプットはし
もう
て
そう
たら。
なんですね。はい。だから、まあ、それはそれとして、やっぱり必要なことでは あるんですけど、うん、はい。
そうですね。ありがとうございます。なんかこう、ある種、自主性とか自分たちで考えてみたいなとこ大事にされてると思うんですけど、こう、最後にちょっとなっちゃうんですけど、時間も来たので、なんかそれはこう、まあ、従業員さんでもいいですし、その、
はいはい、
使ってくださってる、こう、
はいはい、
あの、ファンの方とか、あとはまあ、その、他の、こう、まあ、ステークホルダーの人とかでもいいんですけど、こう、ある種の、こう、宣言とか、これは伝えときたいなとか、こうなってほしいな、みたいなことって、もし何かあれば、最後お伺いしたいんですけど、いかがでしょうか。
そうですね。まあ、うちのね、ニジュラのファンでいてくださる方もたくさんおられて、はい。で、そのファンの方々もやっぱり、手拭いのね、デザインからこう、好きで、入ってこられるんですけど、工場見学だったりとか、まあインスタライブであったりとか、商品以外の背景の部分をすごくこう気に入ってファンになってくださる方もやっぱりおられて、で、そういう部分って私たちもすごく嬉しい部分でもありますし、現場の職人もやっぱりそういうお声だったりとか、はい、この手ぬぐいのこのデザインがいいとか、やっぱりデザイナーが喜びますし、この染めが、例えば職人が喜びますし、で、ニジュラさんが好きっていうのだと、経営者の私がやっぱり喜びますし、はい。なので、まあやっぱり、この今やってる中世のものづくりっていうのは、この12年で私は本当に好きになったんです。
うん、
は
い。
きっかけはやっぱり、中世が好きで来たわけじゃないんですけど、やっぱりこの中世っていうものづくりを、まあ、この先も、やっぱり続けていきたい。っていう思いが一番であるので、まあ、まずは、今私がちょっと思ってるのは、伝統工芸の、工場で一番職人を抱えてやろうと思ってます。
うん、いいですね。
シンプルにわかりやすくですけど、
うん、
はい。まあ、抽選っていう、くくりで言っちゃうと、現状すでにうちがもしかしたら、日本で言うと、工場かもしれないので、
うん、
伝統工芸っていう分野において、中世を一番抱えてるのが中にっていう工場ですよっていうのをちょっと目指してやっていきたいなと思ってるので、まあまたこの11月に職人も入りますし、この先も入れて育てていきますし、はい、よかったらその中にのものづくりをまた温かい目で、見ていただけたらなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。いや、めちゃめちゃいいですね。なんかこう、ある種の、こう、なんですか、ルール縛られたくないみたいな、自分でやるんや、みたいなのもありつつ、こう、人を育てるみたいなところとか、なんかこう、ね、ある種人に対する。
はい。大体ざっくりですけどね。
いいですね。
そうなのね。はい。
ええんちゃうって言って。
そうですね。はい。
めちゃめちゃいいですね。はい。じゃあちょっとお時間も来たので、
はい。
今回はこちらで終了させていただきたいと思います。本日はご対応の中、お時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。